2月23日木曜日17時になりました。木曜レジンチャンプロやっております。さあ、本日もね、ここ国際通り余計通りにあります FM 那覇コミュニティラジオ放送局からお送りしております。はあ、誰もいない、誰もいないよ。
こんにちは、
こんにちは、
秋山ひとみです。
秋山ひとみさんだ。
はい、
どうされたんですか、声が。
私ですね、今、はい、ちょっと営業の同行先でですね、はい、アクシデントがあってですね。
あ、そうなんですか。
至急向かってるので今 ここにいるのは私の霊体ですね、はい、霊魂を飛ばして、
生き量が降臨して、
はい、
はい、
ひとみです。
と、ともきと、
ひとみですね、はい、
と、放送ではね、あれですけど、ユーストリームでは今男3人が映っているという状況になっております。
あ、映ってるの？
映ってます。
あ、そうなの。うわ、恥ずかしい。俺
今だ、たまたまね、今日この FM 那覇さんに来てたマネージャーの中田健作さんが来ております、
はい、そうなんですよ。ちょっと今、はい、秋山がですね、別現場でちょっと、まあまあちょっと対応中でございまして、はい、ちょっと代わりに私の方で、できないかと急遽お邪魔しております、
はい、ただ、いつもいる深夜さんは、はい、先週も言ってたんですけど今週はお休みっつってちょうど言ってたので、はい、今深夜さんの席にいるのが健作さんで、はい、いつも秋山さんが座ってるところに大城熊さんが座ってもらってます。ありがとうございます。ユーストの人はね、見れてると思いますけど
75% がピンチヒッターですよね。
そうそうそう、
なんてこったいですよね。
正式なパーソナリティが今3分の1しかいないっていう
鬼ですよ、
多数決したら負けますからね。
そうなんですよ、
外される可能性もあるんですけど。
ああ、そうなんだ。
そうですよ、
今野党が今
ひっくり返せますね。今
わ、
野党が勝ちます。今木ちゃんの野党が勝ちま す,
そうなんです。深夜さんは今あれなんですよ、ザマミでね。
そうなんですよ、
映画撮影やってて、
映画のロケがあるっつって、いつから行ってますかね。2日前、昨日
月曜日か。
月曜日、結構行ってますね。
結構行ってる。
まあ4泊目、3泊目になるのかな。
で、役どころも今回結構本当にいい役だから、
あ、もう名前付きの、
もしかしたらこれをきっかけに
モアナ的な感じで、
まさかの、
まさかの、だってモアナちゃんが、ね、モアナのトモナちゃんか、ああ、が決まった時に、うん、いや、こんな沖縄からでもやっぱああいうでかいところにというか、わ、ありますねっつって、シアさんありますよって話を。
ちょっとごめんなさい、話の途中でいいですか。
はいはい、
私今ひとみの霊魂なんですけど、
はい、霊魂、
実体が到着したので、
はい、あ、やばい、じゃあもう、はい、体にシュッて戻ってしまって、はい、
戻りますね。じゃあ変わります。はい、トラブル対応で今、はい、息ハーハーしながら来たんで、はい、じゃあさあなら
シュッ、壁をすり抜けて、天に舞っていきましたね。ありがとうございました。霊魂の方がなんかすごい品がありましたね。やっと出るだ、ほらほら。はい、そして実態の秋山ひとみさん到着しました。よかった。
すいません。
いや、よかった。前のね、現場でトラブルがありまして、たまたまいた生き量が
生き量はたまたまいるんですね。
はい、霊魂が生き量が抜けてね、こちらの方に飛んできてたということで、はい、よかった。改めまして、本日と木曜オリジンチャンプルはともきと、
はい、オリジン劇団音から秋山ひとみで
お届けします
。よろしくお願いします。
今ね、だからしやさんが
ザマミ、ザマミ
の方で映画のロケに行っててね、だから聞いたところによると結構いい役どころなので。
あ、そうなの？
あ、今生き量の方に、
生き量はよく知ってる、
はい、生き量はよく知ってるらしくて、聞いたらこれね、結構しなさんいい役どころっぽくて、まあ、だからちゃんと名前もね、
クジラの役かな、
クジラ役かな、
ザマミだからね、
ク
ジラに乗った少年かも、
それか緑のタイツ着てザバーンって動いてCG やとかつけられて、
クジラのお腹が、
お腹に顔がついてる感じのやつかもしれないですし、
逆にめんどくさくない、それ。
どうもクジラ役の荒垣岸でございますつって挨拶するかもしれないですし、
舞台挨拶がねあるかもしれないです。
まあまあ、でもだから、もしかしたらいいとこの役かもしれないっていうあれで、なんかもしかしたらなんかあるんじゃないかっていうね、それでモアナの話が出てたんですけど、モアナちゃんのね、前話してたって言った、だから38歳でもチャンスあるんじゃないって話をしてたのが、もしかしたらこれで
シンデレラ、無名から一気にっていう、
一気にシンデレラっていう、
シンデレラ
パターンが今回ある かもねというねお話をして
。男性の場合は何になるんだろうね。
シンデレラ
じゃなくて女性でいうシンデレラ、
何になるんだろう。
童話で言ったらだからこの貧乏な方から一気にまあお姫様になるってことでしょ。
あ、小太りじいさん、
結構得られる幸せ平凡じゃない。平凡が一番だけども、ああなんだろう男性で
なんていうんですかね。星の王子様でもないしな。
ああなんだろう男性、
なんだろう
男性、
アラジンの、
ああでもそうか、アラジンもそうだね。
アラジンも一応そうですね。
もう本当に言ったら盗賊というかの、
もともとあの町の
下っ端というか、うん、町の町民から一気に、うん、まあ
町民というかもうほぼ盗っ人みたいなやつですよね。
からこ、うん、あ、じゃあアラジンで、
アラジンでじゃ あ、ね、アラジンになるそうですよ。
アニゾウさんから犬の役かもよと。
何年前の舞台のやつだな。
あ、6年前かな、2011年ですね。私が入った年の犬の話の、
あれもう6年前になるんですか。
だってもう今2017年でしょ。私2011年入団だから。トモキ関わってたこの舞台。
いや関わってましたよ。僕ゲネで確か見ましたもん。
本当に私本当にこの年この舞台が尾瀬入って一番初めに関わった舞台、まあ、研修生だったんで、うん、なんていうの裏方だったんだけど、
もう裏のなんかね、
そうそう裏方のお勉強してっていう、
そういう、はい、そういうのをお手伝いしに行ってました。
全然
テンブスでやりましたもんね確か。
うん、うん、アシビナ、
アシビナか
あれは。アシビナーだった。
アシビナ
ー、うん、アシビナーだった。
なんか上から見た記憶があるんだけどな。
なんだろう、親子席？
親子席か、一番奥の親子席から見てたのかな。このでもなんかマネキンとかもすごいな。
ああ、でも、うん、あれは
マネキンと犬の話っていう二部構成の本公演の時だ
った。そうそうそう。今でもなんか脚本ミーティングっていうのを毎回やって、はい、ちょっと今回何やるって言って、なんか新作の話になって、深夜さんが書きたいって。言って、しんやさんが俺こう書くなら俺こういうの書きたいなって言ったのがやっぱ結構、うん、まあ、見た方は分かると思うんですけど、ちょっと暗いお話、なんかあんまりハッピーエンドじゃないんですよね、
うん、うん、
最終的にはで尾瀬からしたらなんかやっぱ珍しかったみたいで、こういうハッピーエンドじゃない話って、
うん、
でちょっとなんかみんなが難色というか、えっみたいな、ちょっとシュールというかね、
うん、
話だったので、でもなんかせっかくだからって言って検索さんとしんやさんの、まあ、2部構成みたいな、
うん、
になって
で犬役、
そう、あれがでも最初で最後って言ってた、
え、
自分で俺がもう書くのあれが最初で最後だって。
へえ、
なんか恥ずかしかったみたい。
やっぱ自分で書いて自分でやるのは恥ずかしいです
かね。なんかちょっと見られるのが恥ずかしいって言ってた。でもか、うん、ね、ラジオドラマは書いてますからね。
まあまあそうですね、
うん、ラジオドラマの方が恥ずかしいけどなあれ。
はい、あのアニゾーさんから、上川隆也さんは40歳くらいでブレイク、う
ん、上川隆也さん、
隆也さんですかね、はい、上川隆也さんは40歳くらいでブレイクしたはずよと。
あ、そうね、
38でもじゃああと2年ありますし。
上川隆也さんがもともと自分が好きなあの演劇集団キャラメルボックスの俳優さんで、でもずっと舞台やってたから、この好きな人はこの上川隆也さんを知ってるというか、
もともとは知ってたけど、
実力のある俳優さんで、白い巨塔、
はい、
かな、何かに出て、それでテレ、まあね、舞台役者さんがテレビに出ること自体そんなにないじゃないですか、
うん、
でそれでドラマに出て、ドラマきっかけでブレイクして、でもずっとテレビに出るようになって、そしたら今度やっぱ舞台出る暇がなく、あのスケジュールがなかなか立たなくなったって言って、はい、今、まあ、演劇その舞台の方は、劇団の方は辞めて、
うん、
まあ、両方、まあ、いろんな舞台もやりながらテレビやりながらですけど、
そうなんですね。佐々木蔵之介さんもと。
ああ、じゃあもう40歳でも全然
全然あるんですね。
全然ありますよ。
まだまだ、じゃあもう。
ともきはあとじゃあ15年あるね。
全然ありますね。
いいね。
まだ13年かな、13、12年、あと12年ありますね、40まで。
待って12年か。
12年って考えたらやばい
ですね。28歳なんだ。
今年28になります
。あ、いや。
は
あ、28歳、怖い。アラサーじゃん。
アラサーだ。
アラサーだ。
アラサーって自分がアラサーっていうことが来るとは思わんかったな。
私でもさ、今33なんだけど、今年34さ、はい。34になったらもうアラサーとも言えないさ。
はい。
もう30。
アラフォーにも
入りそうですかね。次もアラフォーに片足突っ込んでるんだな。
は
あ。はあ。昨日、今、はあ、一緒にいろんね、他の、メンバーと他の劇団の方と一緒に芝居作ってるんですけど、
はい、
昨日30の、まあ、この前ゲストに来てくれた西平志郎氏が、はい、とが、まあ、一緒に振り付けもやってくれてるんですけど、
はい、
秋
人が今回劇団オゼの第50回本公演ダンサーで出てくれるんですよ。
お
で、アキトも、まあ、振り付けが普段、まあ、自分たちでやってるから、うん、なんかここの振り付けどうしたらいいかなって言ってこう西浦史郎氏とアキトが相談しながらやってる時に、
はい、
アキト何年ってなって虎年ですって言ったらちょうど西浦史郎と一回り違ったって12歳差、したらもうなんか周りがざわざわしだしてはなんか同い年の子が多いみたい30歳が多くって、
うん
ね、え何一回り下がもう高校卒業するのってざわざわしだして、
いや、ね、
落ち着けっつって私の一回り下そろそろあの就職するからって
言って俺まあそうかでもだからそういうもう一回り下とかがもうこうなるのとか今甲子園行ってる子たちってもう平成2桁生まれなのみたいなとかそういうのになってきますから
、ね、そうだねだって、なんかなんつうの箱根駅伝出てる人たちが、うん、年下なんだっていうところから始まって最初でだんだん野球のさ年俸とかこうなんかニュースになるじゃん、
はいはいはい、
でなんか
契約更新、ね、
そう契約更新とかの人たちが、はい、どんどん年下になっていくわけ、
いやもうそうですよ、
ね、やっぱスポーツ選手ってちょっと寿命短いから、
うん
やっぱうちらぐらいになるともうちょっとそろそろ引退とかの話にもなってくるさ、
うん、
なんか気がついたらスポーツ選手が全部若い子になるから、
うん、20歳とか21歳とかも全然いますからね、
もうだから40代のスポーツ選手とかめっちゃ応援するよね、
いやキングカズとかね、そうそうそ
う、あこの年になっても頑張れるんだなって思うよね、
うん、
勇気をもらえる、
あそうかだから言ったら僕いつも生まれいくつって言われて、
うん
昭和何年生まれですかみたいな感じで聞かれるんですけど、僕が平成元年なんで、
あ
平成元年がもう28歳になるんですよ、もう 今の世の中アラサーですよ、平成元年が、
だってもう平成もさあと2年ぐらいでしょ、
うん、
そしたらもう昭和の人たちって言ったらもうそれこそこの次の世代に生まれる子たちからしたら大正とか
の時代の
ジャンル分けされたらそんな感じでしょ、うん、だって今ね
歴史でそのまあ、次が何になるか僕まだ知らないですけど、
まあ、まだ決まってないからね
になった時の子たちがそのなんとか8年ぐらいになって小学校の歴史で習う時に、昭和何年って言った時に、昭和って超昔なんだって思うってことでしょ、僕らが明治とか大正とかのを勉強してたぐらいの、
そうそう白黒って聞かれるきっと写真白黒とかだって電話のあれでしょ、はい、携帯今スマホ の電話の通話画面ってあの受話器じゃん、
はい、
あれの受話器がなんだか分かんない子とかがほとんどって、
え
あれこれってなんでこの形なの、だって家電がないさからあの受話器の形がないから、
へ
え、何かで読んだのは
なんで再生ボタンって三角なのって俺らが思うのと一緒同じぐらいの感じ、
思うの、
いや思ったことはないですけど、うん、もう気づいたらずっと三角なんで、
うん、まあだからね上書き保存のフロッピーの形が分からないとかで ちっちゃい子がもしもしってこう3歳ぐらいの子が遊ぶときに板チョコ使ってたって、もしもしって板チョコ使ってて、
スマホみたいな、
そうそうそうそう、うちらからしたらもし使うとしたらバナナとかさ、
うん、
あんな形でもその形じゃなくてもチョコレートの本当に平べったいの
をこう手で吸って
やって
フリックさせてからもしもしって板チョコでやるってリモコンとかで、
そうそうそう、
はあ
そんなって
リモコンでもやらないだろうな、お家にあるテレビのリモコンとかでも、
そうだね、チャンネル回してとかも分かんないよね、うん、何回すってみたいな、
なんでチャンネル回すんすかみたいな、
うん、
反対見てみようとか言わないってことに、
ああ、ともきはでも反対って言わないでしょ、反対なんて私も言わないよ、いそこまで、
マジですか、
あれでしょガチャってこうひっくり返して入れるってことでしょ、
はい、
テープを、
はい、
え、
あ、まあまあ分かんないです、なんかチャンネル変えるとき反対にしてって言われて、
ああまあ
チャンネル変えたりとかはしてたので、で一応僕のおばあのうちに僕がちっちゃいときまだあの回してチャンネル変えるタイプのテレビが生きてて、とか黒電話とかも普通にありましたし、
あ
そのあたりのものはギリ見たことあるというか、
そう、ね、
使ったこともありますし、
なんかちょっとレトロブームとかでさ、はい、黒電話がちょっとこうなんつう の飾りとしては多分流行るけど実際は使えないさ、
うん、
まあ、使えるかも、電話線引いたら使えるんだろうけど、
使えるやつもあるらしいですけどね、
うん、でも家電自体引こうと思わないしね今ね、
ねえ本当にいらないですからね、スマホ1台でいいとか、うん、でパソコンあれば何かしらできるし、
うん、
ファックス的なやつもできるかもしれんし、プリンターとつなげば、
うん、
何でもできるからな、
いや昭和昭和昭和
でも平成生まれの嫌なところは、うん、やっぱ昭和生まれの方が一応まだ第一線で活躍してたりとかするじゃないですか。まあ、会社とかでもその上司とかの皆さんやっぱ
そ, の、まあ、その世代だもんね。
その世代だったり、やっぱ昭和の人は昭和の人で盛り上がって平成をすごい下に見てくるっていうのが
どうせお前ら平成生まれだろみたいな、
はいはい平成ねみたいなでもやっぱ花の昭和だよみたいな、昭和を知らないんだろうみたいな感じで言われたりするのはちょっとムカつきますね。
でも
知らんけども、知らんけども、もう一緒に今社会人としてやってるのもほぼ平成だぜと。
まあそうだね、
だって28になるのがもうアラサーが平成元年、平成元年がもうアラサーですから。
そうね、だから、まあ、さっきの大正と同じ扱いじゃないけど、うん、でも昭和がね長いさ、63年まであるから、
まあ、まあまあ長いから、
平成も長いから、次の年の子たちがどうなるかっつうのもあるよね。
うん、
何になるんだろうね。
何になるんだろう、全然見当がつかないですもんね。このなんていうんですか、年号の名前というか、
うん、あんなん誰が決めるんだろうね。
明治、大正、
明治、大正、昭和、平成、なんだろうね。
最初しっくりこないですかね、やっぱり。
来ないでしょ。
昭和を生きてきた人たちが、昭和が64年2月ぐらいでしたっけ、うん、まあ、終わるってなって、3月からはバン平成ですってなった時の、うん、平成っていう違和感は、
だから今2017で今平成何年って聞かれたらプラスにするというか、うん、平成29年じゃないですか、うん、2017にだから、あ、平成29年かってなるけど、うん、それができなくなるじゃないですか、またリセットされるから、
うん、
なんとか1年みたいな、
2年10
元年とか2017だからプラス12か、
うん、12
プラス12するけど、それがまたできなくなるから、
またリセットされる
されるから、書類に書くときに、でも多分一発目は H とか書いちゃうんじゃん、ああ違うみたいな。
だからもう今
同じ H がいいな、
このなんていうんですか、既製品である履歴書とかも昭和か平成丸書くみたいなとことか、なんかそのなんていうの、領収書も平成って書いてしまったりとかするってことですよね。
するな、
絶対するな、
するな、
何になるんだろう、これ想像してみましょうって言いたいけど全く見当つかんから、
何がいい、
何がいい分からないんだよな
じゃあこの文字使ってほしいなみたいな願いも込めて。
平成でしょ、昭和でしょ、大正、明治、那覇の那、
沖縄
いやもう今パッて目に入った感じだったから
FM 那覇の那、
うん、那が入ってきたから、
あ、
何になるんだろうマジで。
愛とか使ったらいいんじゃないかな。
ダサくですか。
いやもうなんかダサくいこう、ダサくいこう、もうなんか愛って毎日書いてたらほら書類に愛っても書かざるを得ないさ。
ああ。
そしたら
平成、平成、平らになるって書いて平成でし
ょ、うん、愛を持つって書いて
愛字元年、
愛字元年、
うわーダセーわー、嫌だなそんな。
いやなんかカッコつけるのを求めたらダメだよもう。
いやなんか
一回原点に戻ろ。
いやわかんない、だからそのなんていうの、そこが変わった時期に いなかったし、いなかった、生まれたばっかりだったし、それを経験したことないから、
うんうんうん、
その最初の違和感はだから多分皆さん昭和の皆さんあったんだろうなっていう。
ああ、アニゾーさんでもやっぱ平成のもう最初馴染まなかったよって、私も平成、今ん平成何年
今、
うん、あれ
え今29年、
平成29年か、4歳か、あんまりそうないあれない、うん、記憶ないな。あ、アニゾーさんから画数が少ない方がいいなと。
あ、
確かにね、うん、書類書くの大変だもんね。
大正ぐらい少なかったらいいですね。
何が一番多いのかな。明治も結構多いっちゃ多いのか。
明治も多いですね。
明治、昭和も多いね、
うん、
じゃあ愛の一文字でいいじゃん。愛元年、
ね、愛元年すごいファンタジーな国みたいな、うん、ラブ&ピースな国って思われそうですね。
愛と、じゃあ愛と平和の字で、うん、愛平
だってアメリカとかで紹介されるときラブファーストって言われるんでしょ。
愛じゃん
マジです
か。いいじゃん
ラブファーストノーベンバーとか言われるってことでしょ。
そうそうそう
歴史の授業の時、将来
平成だってね略せないさ、平成でしょ、
うん、
でも愛だったらラブでもしたらもう
ラブで言えるっていうこと、
うん、
あ、どうなるんかな。
アニゾーさんから2文字って聞いたことあるなって やっぱ2文字はあれなんだ、ね、
漢字2文字ってことですかね。
漢字2文字だろうね、
うん、だから愛とかだったらできないから、
愛と平和、
愛と平和、愛は、
愛は、あ、え、愛はいいね。
いやでも愛はがんで、平和、まあ、愛はか愛はっていう企業がもうありそうだからな。
あるね、多分あるね、
う
ん、
だそういうのにかぶったらね。 あれだから、
そういうのも全部。でも昭和もあるでしょ。ないか、昭和とか平成はあれかな、元年
後付けじゃないですか。だから昭和にできたから昭和なんか石油みたいな、そういう感じのとかじゃないですか。
ああそっかそっか。
あ、どうなるんかな、これはもう本当になってみてもなじまないとわからないんでしょう、
ね、何になっても多分最初はダサいなって言いそうだけどね、う
ん、ってはなる、絶対なるんだよこれは、しゃあない、
まあ、しゃあない。濁点とかはつけてほしくないな、なんか「ぜ、うん」とかね、「ダジズでド」とか
嫌、うん、だな。バビブベポとか、ね、
バビブベポ、ベイゼイ何になりますかね。お、
そうですね、そろそろ、もうまあお時間があれなので一旦 CM 行きまして、その後にメール、等をご紹介していきたいんですけども、
うん、
はい、今日はシアンさんがお休みということでございます、はい、それだけお伝えして、うん、CM の方に参りたいと思います。メールまだまだお持ちしております。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
あなたの夢を叶えるラジオ、ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん JOZZ0AQFM。
はい、17時23分になりました。4分になろうとしますね。2月23日木曜日17時、木曜日新チャンプレーやっております。
はい、はい、お願いします。
今日は、頭が、映画のロケで、
はい、
ラジオお休みということで、今頃ざまみで聞いてるんですかね。だからなんか、うん、タイミング合えば電話とかできそうだけどねみたいなことを言ってたんですけど、
なんかさ、
はい、
帰ってくるメールがすごいなんかそっけないわけ。 LINE、まあ、がなんか了解しましたとか、はい、句読点一切ないわけ。
怒ってるんかな、
なんか
先週かなんか言ってた
そう、だからなんかほら、はい、私が怒ると句読点なしで、はい、なんかデスマス調になりますみたいな、はい、なんかすごい丁寧な言葉で返ってくるから、はい、あれなんか私したかなと思って今ドキドキしてる
なんかあるんかな、ね、あれ用意しといてざまみ行くって言ってたのに何もなかったなっつって根に持ってるから何
あ、なんか用意するって言った。
いや分かんないです、分かんないです、
何も言ってないよね、
うん、だからそれはもう分かんないですけど、それで何かを根に持ってる可能性はありますよね。
怖、
分かんないですけど、
来週お楽しみに。
いや、まあ、今週、
うん、
もうあさってライブなんですけど、
そう
今からリハーサルなんですけど、
うん、
早いなっていうのもあったんですけど、まあ、今週のまあ頭にね、うん、戻りますと、まあ、うちのオーナーでもあります、先輩の
うちのじゃないだ
ろうちのオーナーね、
あのガナハベースのオーナーでしょそ う, そ う, うちのオーナーっていうとオリジンのオーナーになっちゃうから、ね、
いや、うちの、すみません申し訳ないですね、
はい、
僕 の, あのバイト先のオーナーでもあります、うん、先輩のノブレキアムさんの披露宴が、
うん、
ありまして、無事、閉幕しまして、
火曜日にね1時間もかけてずっとその話をしてたけども、
もうそれはそうですよ、もうその話はだからやり尽くしてくれたとは思うんですけど、まあ本当にいい式だったなっていうのがありまして、
ーノーブレーキの式はあれだね、なんかノーブレーキっていう感じだね、
うもう感じでしたね。
ブーブーと
ブーブーさんの披露宴はアイムさんが司会して、やって、でそのまま、友人代表的な挨拶もしてたと思うんですけど、今回はまあブーブーさんは司会はしてなかったんですけど、まあ もう一発目入場の時からあの入場してきた M さんに
抱きついて
2人号泣するっていう、うん、
男泣きして、
ね、男泣きするっていうのからスタート、もう感動からスタートするっていう披露宴になりまして、もう泣いて笑って、うん、もう盛りなんかみんなでイエーイって盛り上がったりとか、本当に感情が忙しいというか
そうだね、あんなに笑う披露宴もない、笑うというか、
しかもだからなんていうんですか、余興とかで笑うことはあっても、その友人代表の挨拶とか、うん、新郎謝辞でこんな笑い起きるかっていうぐらい、うん、なんかすごいいい式でしたよね。
なんかブーブーの披露宴がちゃんと、しかも前振りになってるからね、なんか前振りって言ったら失礼だけど、うん、ブーブーもブーブーで自分の披露宴の時に扉がバーンと開いた瞬間にもう号泣してたから、お前今回は泣くな、歩の披露宴泣くなよって、泣かないっすよ泣かないっすよって結局泣き、
うん、泣き
で歩も自分の謝辞で泣きだったからね、
うん、とか、まあ、まあだから歩さん の奥さんもすごいいい方で、
うん、
この日のためにサプライズ の映像とかも用意して、
あれはな、
しかもこういうの本当にあゆむさんやられない人だし、やられてもいいよいいよってなる人なんですけどね、もうそれも本当にバレないように、一回僕にも相談来たりとか、はい、来たりとかしてたのもあって、もう大成功したっつって、
いや
それ見てる時僕もめっちゃうるってきまして、
いやいいね、
もうだからひな席であゆむさん もうずっと目拭って拭ってっていう感じでしたし
あんなのさ、なんかこのよく言われる、なんかあのマネージャー、もう一人のマネージャーの永田健作さんと披露宴、はい、まあね、もちろんこんな席一緒じゃないですか、
はい、
女性のここが分かんないんだけどって言って、
はい、
あの新婦の友人の挨拶っていうかあるじゃないですか、
はい、
あれを話してる女性陣が、はい、話してる最中にこの思い出話を語ってる最中にこう泣くって、うん、感情がわからないと、
もう8割9割泣きますからね、
うん、
あ正直全然わかんないです、
わかんないんだやっぱり、
全然わかんないです。
これ男性はないの？
ないっ
す。思いだって言ったらブー、あーでも今回ブーブー泣かなかったな、
はい、
いろんな思い出が蘇ってきてから、
はい、
あんなこともあったね、こんなこともあったね、でも幸せになったんだねみたいな、
ああ、
ない、
いやーよかったなお前っていう、本当によかったなっていう感情はありますけど、
泣くまでは
ないかな。
そっか、でも私も友人代表挨拶とかしたことないからどうなのかな、泣くのかな。
僕もまだないっすね。
泣くかな、
泣くんかな、いや泣かないけどな。
ちなみに私自分で、まあ、よくあるじゃないですか、人の披露宴見たら自分の披露宴の時はこうにしようみたいな、
うん、
まあ、今日いないけど司会者を深夜さんとかともきにやらしてみたいなっていう。
深夜さんは無理じゃないですか
前半だけ
無理かもしれんな、前半だけ。あの人は
ともき、まあね、ともきはねやったことあるから、
ま
あ、
とか
あれだけど、
SNS とかでもあります
けど、そうそうそう、を深夜さんにやらせて、こう司会、本日司会進行を務めますのは劇団大手頭である荒垣真也でございますって、
皆様最後まで、
お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします、
真也さんが言ってるのが全然想像できないですよ。
それでは新郎新婦の入場ですって言って
うーわー似合わんな
寝れない
ね、ビール瓶持ってる真也さんしかもう想像できんからな。
いや1週間ぐらい寝られないでしょうね、うん、頼んだら
寝れないだろうな。友人代表挨拶とかも、
職場代表じゃ深夜さん、
うん、
職場代表もうち代、あの歩の時とか、
はい、
まあ、うちの劇団大勢の又吉優子さんが結婚した時も代表がやったんですけど、うん、それでも代表めっちゃ緊張してましたからね。
だ代表ですら緊張しますし、深夜さんに頼んだマジでも始まる前からゲロ吐くんじゃないかっていうぐらい緊張するんじゃないですかもううっつって緊張してるぜんつって、
若干でもやっぱ怖いよね、何に出すか分かんないさ、ほら、うん、なんか緊張のあまりにこれウケんじゃねって思って、なんか勝手な暴露話されてから、うん、あれみたいな、
シーンってなってハーって言ってるシアさんが、
みんなすごいボソッと最低最低最低って言ってるのも想像できるので、うん、職場代表挨拶はちょっと怖いんだよな。だからなんかこうね、ちゃんとこの進行台本がある披露宴、あの司会の方が
の方がまあ
まだ安心かなっていう、
うん、いやどうなるんかな。自分の時俺誰にお願いするんだろう
ね。なんか歩もまあいろいろ話してたけど、はい、なんか列席はでもしてほしいけど、うん、でもなんかどうせならやってほしいなっていうのもあるしみたいな、
うん、せっかくだからっていうのも
自分でやったら、
いや自分ではやりたくないな。
それでは新郎新婦入場ですってドアの向こうから
走っててパパパパパパーンって
新郎がただいま親族の席に到着しましたって言って、なんかそれではキャンドルサービスメインキャンドル点火です
言いながらマイクとそのキャンドル
タイミングはバッチリ合うはずよ、
まあ、バッチリですね、うん、いや自分ではできないでしょうね司会は。できるんかな、やった人いるんかな、
いそうじゃない。まあなんかね、あの芸人さんだったりとかはあのなんつうのほら、あの司会者のところに、あ司会者じゃない、ひな席のところにマイク置いてちょっとまあなんか会話しながら進めたりとか、
う
ん、
まあ、まあ今回のライムさんもそうでしたけど、うん、あの形はめっちゃいいなって思いますけど、
どんなかね、あとはもう奥さんがどう思うかだよね。
うん、あ自分でもしやると俺あんまりやることを想像したことがなかったからな。
新しい形で、
いやどうなのかなマジで
まあそこまで真剣に考えなくてもいいけども、
う
っちーさんも毎度ということでいらっしゃっていただきました、ありがとうございます。
自分だったらこうするなって、なんかいろんなことで考えるじゃないですか、まあ、その披露宴もそうだし、自分だったらとか自分がこうなったらどうなるんだろうとか想像するのは、自分がなんかあのもう不慮の事故で死んだ時とか、
なんでよ
じゃああの病気になった時とか、インフルエンザとかなるじゃないですか、高熱出るじゃないですか、
ちょっと弱気になって、うん、この俺このままっていう
40度ぐらい熱出て寝てる時2日目とかぐらいになった時に俺もうこのまま死ぬんじゃないかなと思って、
片付けする
ボロボロ泣いてましたもん僕。
インフルの時とかは泣かないな、さすがに。
いやインフルってまだこのなんていうんですか、あの診断してもらえてなくて、
あなんで
高熱出た、なんで高熱なのか、で12時間ぐらい経たないとそれも出せないからみたいな、とりあえずまた来てって言われて一回家帰って寝てて、でも高熱出てうなされてる時に、これ一体なインフルじゃないのか、何なんだろうと思って。
男の人はなんかあれだよね、ちょっと熱出したりとかするともうすぐなんか弱気になるよね、うん、あ俺はもうダメだみたいな、
う
ん、
このまま俺死ぬんだろうなと思って、
熱測らせたら38度ぐらいしかないみたいな、
死んだら、うん、オリジンの人たちは悲しんでくれるのかなとか、どんな葬儀になるんだろうとか考えたらもう涙が止まらんくて
遺書書いとけ遺書、
ボロボロ泣いたんすよ。
病気の時は泣かない、まあ、痛いとかなんかごめんなさいとは思うけど、このまま死ぬのかなとは思わないな。
いやそこまで考えたな。
葬式か葬式は考えないな。
だからいつも応援してくれてる方とかが号泣して棺のとこにガーシーとか来るんかなと思ったら、もうボロボロ泣いてきて涙止まらなくなってとか。
危ないな思想が。
いやでもなんかそういう、ま
あ、今弱ってる時だからの考えだよね、
うん、そういうのも結構想像しちゃうんだよな。怖いなと思って。僕中学校か高校ぐらいの時にもそういうの想像して本気で死ぬのが怖いと思って、う
ん、あでも誰でも一度は通る道だよね。もうなんか寝られなくなるとか夜とか、
いやもう外歩く時もあのもう周りにへの警戒心とか、いつ事故が起きるかわからんとか、
中二病のちょっと危ない、もうあの血がマイナスな方みたいな。
中学校ぐらいかな、多分そんなの本当になんかビクビクしてる時期ありましたね。いやだ死にたくないって
死にたくはないけどうちーさんから、うち結婚式やってないよなーって。あーでも結構周りもいますね。
まあまあいるっちゃいますけどね、同級生も。まだ全然
リップの深夜がまあ披露宴の時後ろの席だったから、はい、やらないのって言ったら、もう 席決めするだけで大変するんでいいですって言ってた。
そういう理由なんだ。
うん、まあ、だからやりたいっていう気持ちと手間をで考えたら、手間の方が勝ってしまったらやっぱ、
ああそうか。でやっぱり奥さんとかからしたらやりたいというか、
そうだね、奥さんがすごいやりたいってなったらやっぱ多分ね、叶えてあげようかってなるけど、奥さん自身やりたくないっていう人も今っていうか多いさ、うんね、昔ほどなんか、
はい、
なんだろう、周りも絶対あげろじゃないさ、うん、前はね多分本人が嫌って言っても周りがあげなさいあげなさいって言って、
うん、
親族であげるとかはあったかもしれないけど、
今はもうそれがない、
うん、本人のね自由の意思とか、
うん、
やりたい。でも友樹は、
僕自身は怖いなって思う、集客怖いなって思う
何これ、どっち多すぎる少なすぎる。
少なすぎる。
あだってそれこそオリジンと劇団大勢呼んだらもう、
まあまあまあ埋まりますし、でだから業界のその関係者の方とかも 俺みたいなもんがどこまで読んでいいのかなとか、招待状を渡していいのかなとかも思いますし、で同級生呼ぶってなってもそんなに密にその
ね、あ連絡取ってない、
連絡取ったり飲みに行ったりとかするっていう人もそんないないので、
つってもでしょ、だって私なんか言ったらそれこそ内地から呼ばなきゃいけないからとか考えた場合に、親戚どこまで呼べるんかなとか、でも逆に親兄弟に届めとかないと交通費すごいことになるなとか、だからなんか内地でもしこっちの人と結婚するんだったら内地でなんだっけ、内地でもう一回式だけあげるとか、なんかレストランで一回食事だけするのかなとか、
その結婚式ではなくて披露宴で
そうだね、披露パーティーみたいなのを、披露パーティー
的なのでちょっともうそのレストラン
そうそうそうそう
でなんかやる
やった方がいいのかなとか、だって毎回 こっち来るだけで3万とかかかるじゃん、
行き来で祝儀も入れて、
そうそうそう4万とかでしょ、
はあ、恐ろしい。だから僕ね、うん、内地行った友達が内地で式挙げるって言ったら行きたくねえなと思ってるんですよね。
あれよ、だから友達が高校の同級生がやっぱ披露宴挙げるって言って、はい、で行くから、でしかも内地ってね、ご祝儀ちょっと高いじゃないですか、
3倍ぐらい
包む、沖縄よりね、そうするから、で
友人でも3万ぐらい包む、
3万包む、普通に包むよ、学生で2万とか、大学生の時に呼ばれて2万で、2万だとちょっと縁起悪いからって言って1万と5000円札2枚とかにして渡したりとかするけど、 でもまあ、ね、その分だから引き出物が、沖縄より豪華というか多くなってるから、
車とか
ちなバカかどんだけマイナス1人1台かなんか3点ぐらい必須なんですよ。
あ、
うん、でその、まあ、ご祝儀の金額によって、はい、渡すもの変えたりとかちょっと増やしたりとか、今カタログが主流かな、でも、
まあ、カタログなんか分厚いカタログでも好きなの3つ選んでみたいな
こと、そうそうそう、とか3000円のカタログとか5000円のカタログとかっていう風にこうカタログで金額で、まあ、だから親戚だったらこれ渡すとか、
あ、
っていうのとかもあるけど、だからね、もうだからそれこそ本当に披露宴やる、披露宴に帰るのにまあ、こんなね、お金の話したら申し訳ないけど、10万とかだからかかるよ。
え、一撃っすか？
一撃。だって泊まりもするさ。
友人の披露宴あげ、
日帰りで帰れないでしょ？
帰れますよ、日帰りで。
帰れるけど、嫌、うん、じゃん。
嫌だ。
嫌でしょ？
嫌だ。
せっかく行ったんだったら最後まで友達といたいさ。
うん。うん、いや、でも、10万か車検入れたいなってなるからな沖縄の人だったら、そう、ね、10万だったら車検代にしたいなとか、
沖縄の人はやっぱね、ご祝儀もそんなにないし、あとは昔に比べたら、ただやっぱりこのなんだっけ
なんだ、
ドレスだったりとか髪の毛にこだわらなくなった、うん、昔は美容院に行ってやってもらうとか、その
参加する出席するだけでも、もう前日美容院行って、
美容院行ってやってもらったりとか、式
参加するんですっていうので、
そう、メイクもしてもらったりとか、うん、髪の毛やってもらったりとか、洋服どうしようとかっていろいろ考えたけど、もうこの年になると、あ、誰も見てないなって思う。さすがにボサボサではいかないよ、うん、溶かしただけとかではいかないけど、
やっぱ20代ではそこの列席した人でのなんか出会いとかでワンチャンあるからみたいな、
いや、まあ、私はないけど、
いや、ないか、
ないけど、やっぱでもね、そういう華やかな場だからちゃんとしていかないといけないっていうみたいな。
え、逆に20代の時の方がそれが強かったってことですか？
うーん、
かな。大人になるにつれてもっとなんかちゃんとしなきゃではないけど、あ、でも大人になるとないのか。
まあ、もう数もこなしてるというか、こなしてるって言ったら変だけど、まあ、見られてない、まあ、ぶっちゃけそこまで見られてないし、あとはもうなんかね、あ、この髪型ができるようになったからこれでいいやとか、
うん、
なんかだんだんやっぱ手抜きじゃないけど、あ、もうここはこれでいいかなとか。
そっか、ありがとうございます。
かわいい
ね、手振、あ、かわいい、ね、ありがとうございます。
ちょっと手振らされてるかもあるし、お母さんが首クキッ
つってでもライブにもよく来てくれる、
は
い、
そうなのね、
はい、
ありがとうございます。
今日このなオーシャンビューじゃなくて、なんだっけ、
オーシャンビュー、
じゃあなんていう、サテライトか、サテライトスタジオで
全然海見えないけどな、
そう、オーシャンは全然見えないですけど、サテライトのね、 このガラスの向こうにたくさん
いらっしゃってますね、
はい、ありがとうございます。
風が強いからさっきから隣の ね、 ねあのお店 の、 あ、すいません、店員さんが笑ってる、はい、
大変ですね、本当に
大変ですね、お疲れ様です、
ほうきもやってたけど風で全部ゴミ飛んでたんじゃないかなっていうぐらい
今日風が、ね、集める必要ないんじゃないかな、
まあ、昨日も雨すごかったですしね、沖縄の天気がまたちょっと荒れてきてますけども ね、
だからね、春になる前に一回来るよ ね、
ね、来ますからね、まあ、だから披露宴とかね大変ですよ。だからあげたいかな、どうかなって、もう今からですね、僕はまだまだ、
私はあげたいな、
あげたい派なんですか、
意外、うん、だから親呼びたい、親をちゃんと呼んで、なんか紹介じゃないけど、うん、でちゃんと沖縄式にして、
こっちでやりたいですか、やっぱり
こっちでやりたい、
ああ行ったらもうあっち一回帰った時に披露パーティー的なのは
まあやるかもし、まあ親戚とかも呼んで
やるぐらいにして、
やるかもしれないけど、
ちゃんともう披露宴バーンって式あげるとしたら沖縄でがいいってこと
ですか。エーサーとかも呼びたい。
ああ。
なんか一つのなんていうの、観光じゃないけど、
その同級生呼ぶなり親呼ぶなり
して、こんな
した時はそういう沖縄らしさをそこでも見せたいっていうのはあるんですか。うん、
だね、席が逆とか、うん、なんかステージがあるとか、
あーはーはー、
こういう余興だから、
余興の力の入り具合とか、
名前出てこないよ、
鍵屋で風、
ね、そうこれ、はい、
幕開け、
鍵屋で風やって、
沖縄の広いの幕開けといえばこれ鍵屋で風ですっていうね、
最後エーサー、エーサーじゃねえや、カチャーシー、
うん、はい、
エーサーからのカチャーシー
っていうね、
のをやりたいかな、
感じさせてあげたいというか、
そうそうそうそう、
カチャーシーもほら行くだ行ってみたいな。でなんかこう、
でも私が行かないんだよね、最近行くけど、そうそう
そう、ね、こんなやって
一応さ、だから歩の披露宴とかそのゆこさんの披露宴とかもなんか行こうみたいな感じで、最近はもうなんか行くようにはしてるんだけど、はい、行ったところでできないんだよね。
いやだからもうそれはもうなんか修行してていいんじゃないですか、カチャーシー講座みたいな、
あれ誰か教えて、
スーズとかやってたんじゃないですか、あれ指笛だけか、なんかハンズかなんかの、
なんか
こう私のやつで教えてもらう、そうそうそう、
何が正しいか、
女性がパーで男性がグー、
男性がグーとか
で、この手を両手を上げた時のここにちっちゃいふすまがあると思って、それを開ける、でそれを閉める、開ける閉めるで勝ち足になるから、
これ両手両一緒、右左一緒、
うん、もうとかね、なんかこうね、バラバラでやって、純選手がすげえ
すごい、なんかさカクカク動く人いるよね、なんかコマ送りみたいな、
はい、もうだから年齢重ねたりとかね、ベテランの域になってくると、だから純選手がその域に入ってきてるんで
早いんだよな、
披露宴の歩さんの披露宴の時も
ちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんってなると思う、
沖縄の披露宴の締めといえばこれですね、みんなでカチャーシのカーぐらいの時にはもう席立って走って舞台の上に行って、一番最初に立っても踊り出しましたからね、純選手が、だからもう、あ、純選手だ純選手だみたいな感じになりますからね、好きすぎて純選手はもう勝ち足が、はい、というわけでちょっとお時間またね、ポロッとオーバーしちゃったというかね、あれなんですけども、一旦また CM 行きまして、メールどうなってるのかな、全然見てなかった、一気に来てますので読みたいなと思いますので、はい、一旦 CM 行きましてメールの方紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。
FM 那覇
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、2月23日木曜日10時44分になりました。木曜日オリジンジャンプでやっております。はい、いっぱい来てね、ね、ああね、今
ありがとうございます、ね、
こんにちはね、あ、結構声聞こえる、
そうそうそうそう、
結構聞こえますね、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。じゃあメール紹介していきます。はい、はい、私でいいのかな、
もうどっちが読むとかあるんですかね、
今日本当は深夜さんの番だったんだけども、深夜さんがいないので、
いない、
読みましょうね、
はい、読んでください、
はい、昔は QAB がテレビなくって、はい、はっちゃんからじゅっちゃん、うん、じゅっちゃんからはっちゃんに変えるのを反対にしてって言ってたよと、うん、5本指でしたと、ありがとうございます。
確かに
2ちゃん、ん、2チャンネルしかなかったってこと、
はい、QAB も言ったらもうあれですよ、歴史は浅いですよ。
そうなんだ。
僕ちっちゃい時の記憶で、その QAB のなんかこのなんていうの、
立ち上げみたいな、
なんですか、 CM の間になんか QAB 琉球放送みたいなのが、うん、QAB のなんか鳥が飛んでる、
うん、
後ろが瓶型のなんか背景でみたいなのは、なんかこれはなんか前は見なかったのに ある時から見るようになったなみたいな感じはあった気がします。それとも多分平成になってからできたと思うんで、僕生まれた後かな、だったと思うな。違うかな、もうその前から一応あったのかな。でもそれは、はい、知ってました。僕もあの8ちゃんと10ちゃんしかなかったから、反対にしてっていう、まあ言ったらね NHK もあったけど、うん、あったけど、うん、まあね、NHK 入れても教育とあれで4チャンネルしかなくてみたいな、
うん、10ちゃん、ん10ちゃんが今5ちゃんになったんだよね。だから、
はい、
あれ5ちゃんが9、
3ちゃんかな、
3ちゃんか、
10ちゃんが、10チャンネルが3チャンネルに変わって、 QAB もともと9だったんで、そのまま8ちゃんと9ちゃんと10ちゃんだったんです。
へえ。
で9ちゃんが5ちゃんになって、まあ8ちゃんはそのまま、
うち6ちゃん多分埼玉テレビ、
へえ。
多分ね。
だ奄美に帰った時は一応鹿児島なので、鹿児島テレビなので、うん、昔その教育テレビとか の NHK 見るとき12チャンネルだったんですよ。
へえ。
普通のなんてニュースとかがいっぱいやってるのは2チャンネルで、で教育番組、子供が見るいないいないばーとかやってるやつは12チャンネルだったんですよ。それが奄美に行くと4チャンネルだったんですよ。でその時も沖縄に5チャンネルとかまだなかった時も5チャンネルでなんか日テレ系列みたいななんか映ったりとかしてたのは斬新でしたね。斬新というか変な気持ちでした。チャンネルをっていう、
こんなのさ子供の頃って気づかないさ、やっぱり
気づかない、
自分の地域のものが限定とかと思わないから。 うち教育テレビお母さんと一緒ってやっぱじゃないけど3チャンネルが普通だったわけ。3チャンネルだったわけ、お母さんと一緒とかいないいないばーとか
12チャンネル。
でもだからそれが想像つかない。
フルハウスも12チャンネルみたいな。
あ懐かしい。
Everybody go っつって12チャンネル
だね。アニゾーさんからも群馬テレビは3チャンってきたけど、だからと思って、なんか教育だから今のね、まあ、今テレビも見なくなったし、実家に帰ってもやっぱなんつうの、当たり前で10ちゃん押しちゃうけど、10ちゃんアンテナ設定ありませんとか番組設定ありませんとかなるけど、
ね、で3ちゃん5ちゃんに変わった時はその癖はまだありましたけど、慣れましたけどだいぶ、
はあ、面白いな。
ありましたね。今アニゾーさんから QAB は平成6年設立って、うん、だから僕も6歳ぐらいの時だから
最近だね。
うん、
はあ、
そうそう、なのでね全然なかったのは覚えてるな。だから反対っていうのも全然しっくりくる、
まあ、そうだね、2チャン、2チャンネルしかなかったら反対になるよね、
うん、
もう1個になるのか。はあ、
ありましたね。
便利な世の中になったね。
なりましたね。アナログ時代の教育テレビは12ちゃんやったと。
おお、
やっぱ12ちゃんですよね。
あれじゃあ私の記憶違いかな。
だからなんかチャンネル設定も一応できるのかな、好きな数字のところに割り振るみたいな。
絶対わけわかんなくなるさ。
そうだからそれの最初の設定が、初期設定がその地域によって違うんじゃないですか。
まあそうだね、これの、うん、なんか番組受信みたいなのした時に振り分けられるのが違うんだ。
やった時にもう最初のチャンネル
振り分けられるのが、やったな。そういえば確かに前沖縄来てから一番びっくりしたのは、うん、行列のできる法律相談所が昼間にやってることにびっくりした。
いやもうそんなのがいっぱいありますよ。ぐるないとかもそうですし、ね、
あれって結構夜中というか夜の番組だから、う
ん、何でも鑑定団もでしょ。
そうそうそう、だからなんかちょっと内容的には夜のね、
うん、
だ話だったりするさ、
始まってさあこんばんはっつって始まるのを僕ら朝に見てますから、
うんうん、日曜日の9時だっけ、
日曜日の朝9時だから、戦隊もののやつを見た流れでその次やるのが鑑定団だ
すごいなんか生々しい話をこんな日曜日の朝から見るんだっていうね不思議はあるよね。
まあまあ鑑定団があれかな、日曜日だったのかな。
群馬の方だとアニゾーさんから1ちゃんが NHK 総合、2ちゃんが NHK 教育、3ちゃん群馬テレビ、4ちゃん日テレ、5ちゃんテレ朝、
多いな、
6ちゃん TBS、 そうだね TBS もあるね、 7ちゃんがテレ東、テレ東、あテレ東か、
で8が富士、
8が富士、
はあ多いなチャンネル。
テレ東って見てたかな、なんか記憶にないな。
もう何がどこの番組かとか僕らも全く知らないので、
見たら多分分かるけど、
昔 TBS とだテレビ朝日かな、
うん、
とかのがごっちゃになったのがなんかその10ちゃんで見れてたみたいな。
TBS で言うとあれ、ね、動物の動物奇想天外、分かる？
分かりますよ、ミノモンタさんが司会の、
そうミノモンタだっけ。
いやそうですよ。
そっか、アメミヤアナウンサー世代だけど。
パッパッパッパッパッパッパッパッパッ。犬が走ってくるやつ。オープニングがね。日曜日やってましたね。そうそう、
あれも日曜日だったんだ。土曜の夜だった気がするな。あれ六ちゃんでしょ？
土曜日か。8ちゃんですよ。
嘘、うちら六ちゃんだったよ多分。TBS だってあれ。
え10ちゃんかな。
あとウッチーさんから、川道先生がズームイン朝に出てましたねと、まあ、4ちゃんですね。
だから結構川道先生は県外の方にも有名ですかね。
私本当に見てた人だったわけ。朝起きたら4ちゃん、はい、ズームインの人だったから、川道先生もうテレビでずっと見てて、沖縄来て舞台で一回共演したことがあるんだけど、
はい、
だからおーっと思って、
ズームイン朝の人だ
って、そうズームイン朝の人だって言って、上先生にずっとテレビで見 て,、はい、見てましたって言ったら、あんた内地の人ねって言われて、
はい、
そうですって言って、今も話してさせてもらってますけど、はい、
そうなんですね、うん、了解しました
すごいなんかあのメモ置かれたんですけど、
番組の関係 の, あのカンペかなと思ったら個人的なやつでした。びっくりしました。だから今大城さんから来たから何の話かなと思ったんですけど、
なえ今
サネさん、サネさんでした。
ナウじゃない、ナウ。
いやびっくりしましたけども、
そしてそれを見にギャラリーの方が集まってくるっていう、
ね、何のカンペが出たんだろうっていうはい、
はい、ということで、はい、業務報告は終わりました。
終わりましたけどまあでももう時間ももうそろそろということになってきまして、うん、まあ外もねまた雨降って、うん、大変ですけども、
本当に洗濯物が乾かないのよ。
そうなんですよね。やだやだ、あやだ、
ここ数日多さ黄砂、
黄砂、
黄砂と PM でもう喉がイガイガするからさ、やっと治ってきたのに
これあのだからもう僕はそれはそのあんまり影響は受けないんですけど、
B A 持ちなのに、
はい、あんまりなんか感じなかったっすね。
喉が痛いかな、喉と目が痛い。
あ、
うん、まあなんか鼻うがいとかいいって言うけどね、
うん、
なかなか
鼻うがいはだからもう薬局に売ってるその専用液でやった方がいいっていうのをもう聞きましたね。誰だったかな、吉永小百合さんだったかな、
うん、
誰かがあの鼻うがいをもう十何年やってますっていうのを昔テレビで見てやってみようと思って、
うん、
塩水でやってるって聞いて、塩水でやってマジで溺れかけて死にそうになってて風呂場でっていうのがあったので、まあまあ今は あれ欲しいけどね
私もだから実家帰ると杉花粉がひどいんで、杉花粉ひどかった時期は何回かやりましたけど、やっぱちょっとおえってなるからできなかったな。だから
内地ちゃん怖いなそれが。
今回2月に帰ったんですけど、もうちょっと飛び始めてて杉花粉が、
ああもうやっぱ影響出ました、
うん、だから空港着いた瞬間にもう目と鼻
そんなになるんだ。
なるも、だから本当にこの時期はやっぱダメだと思った。もうちょっと早く帰ろうと思いましたね。
人間がそれに影響されないような体に進化すればいい。
だからね、でももう1回なったらダメでしょうね、
うん、だ1回なったらもう治らないよっていう、治らない、一生付き合うよみたいなこと言われるから、
もうやだ本当に。
それを治す技術を、科学技術、
粘膜焼いたりとかできるらしいんだけど、うん、効かない人は効かないって、多分効かないはず。
医療の皆様に頑張っていただきたい、うん、いや何の話か、情報番組みたいになったけど、はい、ということで、
ご本読みさんからメーテレってやつは何って来たけど分かる、私分かんないんだけど、メーテレ
ってなんだろう、
メーテレで読み方合ってるのかな、まあ、ちょっと来週調べて、
そうですね、メーテレって、
はい、深夜さんに
出してみましょう。なんか聞いたことはある感じはします、
ね、ネット系かな、
何なんですかね、
うん、ちょっと調べてみましょう、
ね、はい、
はい、
まあ、あさって25日が、うん、オリジン笑いライブ気象転結ボール251と、
うん、
先月250回を迎えまして、
はい、
そしてそこからのまた一発目、
うん、
新規点頑張っていこうというライブでございますので、
はい、
なんと今回ねあのライブの企画で、秋山さんと永田健作さんが出るというね。
私さこれ本当にさ最近それ考えててずっと寝れないわけ、
マネージャートークの企画
なんでむせるばそこで、
ありますのでぜひぜひ、
トモキのネタが出てこないよ、
ぜひね、
どうしよう、
出してくださいよできれば褒めるやつでお願いしますよ。
いい子しか出てこないわけ、
やだまあね、ありますけども、あのマネージャートークっていう企画とかね、
はい、
今回がっつりマネージャーにスポットを当てた企画とかもやりますので、
ぜひぜひお願いします。
お待ちしておりますので、はい、18時半開場19時開演となっておりますので、テンブスホールでお待ちしております、
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、本日は、まあ、荒垣真也不在のまま、お送りしましたが、最後までお付き合いありがとうございました、本日の木曜オリジンチャンプルお相手は、これからリハーサル頑張ってきます、トモキと、
はい、リハーサル参加します劇団大手から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
ありがとうございました。
バイバイ。